の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。はい、ということで始まりました。気がつけば両生類、パーソナリティを務めさせていただきます、ダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見いただきたく思います。メッセージは、番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ DANRADIOでのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました。今回はですね、またあの外からの配信というか収録となっておりますので、環境音と子供たちのワーキャー騒ぐ、幼稚園生が今10人ぐらいね、ほぼさんと一緒にワーキャーね、シャボン玉で遊んでおりますので、そういった声が入るかと思いますが、どんどんとあの収録を進めていきたいと思いますので、ご了承くださいと。で、今回はですね、ゲストをお呼びしております。この方です。ラボルギニタコラさんです。どうぞ。
はじめまして、タコラです。お招きいただきましてありがとうございます。
いや、来ました、皆さん。ギシアンというね、同じくポッドキャストをされているタコラさん、
はい、
はい、もう知る人ぞ知る、
知らない人は全く知らないという私なんです。
そうですね、はい。
ちょっと自己紹介させていただきますと、
はい、お願いします。
若い時からバックパッカーで海外を放浪しまして、
はい、
延べで言いますと14年間の放浪になってます。
はい、
まあ、途中日本帰ったりはしてますけれども、
はい、
で昨年ですね、まあ、一旦日本に帰ってたんですけども、うん、またインドネシアの方に移住しまして、今はジャカルタに住んでおります。
う
ん、
ジャカルタ、はい、
はい、そんな私なんですけども、
はい、いや、まあ様々な経験をされていて、まあ、私なんかにも本当に遠く及ばないようなたくさんの経験談がある中で、まあ、今回、実は今回というか、まあ、回数でいうと前々回かな、71回の時にですね、まあ、一億総中流意識というふうに私が題してお送りした回があると思うんですけど、その中で、まあ、その一億総中流について、まあ、お話ししてもらいたいというリクエストがあったというふうにお話したかと思うんですけど、これが実はタコラさんからのリクエストだったんですね。
そうですね、
うん。で、今回はその私の、まあ、放送を受けてというか、まあ、タコラさんがそこの一億総中流というところに対して、まあ、お話し、したいことがあるということで、ぜひぜひそこのご意見を伺いたいと思うんですけれども。
はい、はい、ぜひお願いしたいと思います。実はですね、はい、いろんなところを見させていただいて、
はい、
回っていく中でですね、気づいたことが一つありまして、
そのいろんな国を見ていってってことですね。
いろんな国っていうことですね、
はい、うんうんうん、
それはですね、日本ってなんて素晴らしいんだろうがまた一つなんですけども、もう一つはですね、
うん、
日本人ってなんて変なんだろうっていうことなんですね。
なるほど。まあ、昔ここは変だよ日本人みたいな番組もありましたけれども、
ありましたね、
うん、やっぱああいう視点っていうことですかね。
そうですね、だいぶ変わってるんじゃないかっていうことなんです
か
ね。
かなり、まあ、日本でしか、ね、生活されたことがない人は当然のように感じていなくて、まあ、僕も以前少しマレーシアの方に3ヶ月ぐらいいましたけど、
はい、
それでもやっぱりその日本の生活っていうのを基準にね、世界を一望している部分があるんじゃないかと思うんですが、まあ、今回タコラさんとしてはかなり、まあ、いろんなところに行かれた中で、まあ、世界を見た上でのその日本っていうものを見たときにどう感じるのか。
そうですね、あくまでも個人視点ですからね、
はい、
個人的な意見として人間としてちょっと変わってるんじゃないかというような感じなんですけども、
あ、その日本人という、まあ、
そうですね、
大和民族だっていうことですかね。
そんなことまで言いますとね、ちょっと難しいんですけども、あくまでも私視点で見たときにっていうことですね。
うんうん、まあ、でも個人的にっていうことですよね、
はい、
うんうんうん、
でその中で、
うん、はい、はい、あ、どうぞどうぞ。
一億、
う
ん、総中流という言葉を拾わせていただいたんですけども、うんうん、
はい、
なかなかこの言葉を意識してる日本人ってあんまりいないと思うんですよ。
今となってはもうほとんどいないんじゃないですかね。
そうですね、
うん、
ところが未だにものすごく引きずってるんじゃないかなっていうふうに思うんです。
それはよくよくわかるというか私も感じますね。
意識してるかしてないかは別として、
うんうん、
心の中にですね根付かされてるんじゃないかなと、うん、
多大な影響を受けている。
そうです、うん、日本はそういう教育をしてるんじゃないかなっていう気がしますね、
うんうんうん、
でまずこの一億総中流っていう言葉の定義については前々回ですか、
はい、71回
ご紹介、はいはい、ご紹介していただいたと思うんですけども、
はい、
もう少し加えさせていただくとですね、うん、
はい、
このなぜ中流なのかっていうところなんですよね、
はい、
で中流とは何ぞやっていうところなんですけども、
うんうん、
貧困者っていう言葉ありますけども、
はい、
その貧困は2つに分かれるそうなんです、
はい、
1つはですね絶対的な貧困者、
うん、
これはですね単純にお金がないっていうことですよね。
なるほど。
世界銀行の定義ではですね、
はい、
1日1ドル以下で生活している世帯っていうようなことらしいんですけども、
うんうんうん、
だいたい世界人口の約 17% がこのぐらいだというふうに言われているそうです、う
ん、がその1ドル以下で生活されている方々、
はい、
なるほど、うん、
で1日2ドル以下の生活者っていう数え方をすると、うん、世界の半分ぐらいなんじゃないかと。
なるほど。
いうことらしいんですね。
うんうんうんうんうん。
1日2ドル以下っていうと200円っていうことですよね。
まあ簡単に言えば、ざっと言えばそういうことですね。
朝のご飯と昼のご飯と夜のご飯食べて200円。
うん。
これ相当厳しいですよね。
まあ日本の感覚からすると相当おかしなことになってますね。
もちろんこれ、物価の違いっていうのがあると思うんですよね。
うんうんうんうん。
国によって値段違いますから、
はい、
その基準で一定の金額で比較するのもどうかっていうことにはなると思うんですよね。でもう一つの言葉、相対的貧困者っていうのがあるんですけども、
うんうん、
これはですね国々のその国の平均的な所得水準の半分に満たない人たちのことを指すそうです。あ、
その国々の、基準で見たときにということですね。
そうですね、うんうんうん、正確にはですね10日可処分所得という言葉があるんですけども、
はい、
いわゆる手取りですね。
なるほど。
自分が使えるお金の中央値に対して半分に満たないっていう人たちですね。
はは、税金とかはもう全部考えないで見たときに手元に最後に残るお金としてという。
そうですです。
なるほど。
お前何本持っとんねんって言われたときに、
財布の中にいくら入ってんねんとよ。うんうんうんうんうん。なるほど。
中央値っていう言い方したんですけども、
はい、
平均値でないのはですね、日本にも富裕層がいるわけで、その人たちものすごく土地や何やら持ってるわけで、資産がねすごく多いわけですね。そうすると平均値を上げてしまうんですよね。
そうですね。
ですから上から下までどのぐらいの所得レベルで収入を得てるかっていうことをこう見た場合にですね、例えば0から100万円、100万円から200万円っていうようなゾーンをこう作っていくと、
はい、
真ん中のゾーンはどこだって見た時の値が中央値なんですよ。
なるほど、
うんうん、その幅の中ですね、
うんうんうん、
例えば、800万円から900万円の人が何人いようとそのゾーンはそのゾーンで一つとして捉えるわけです。
はい。
なんとなくイメージ分かりますかね。
はい、大丈夫ですよ。
10段階とすると真ん中はこの段階ぐらいですよっていう、はい、そういう意味ですね。
そうですね。先ほどおっしゃってた、平均値っていうところとの違いでいうと、平均値は単純にその国民全員のその所得を全部ごちゃ混ぜにして考えたときにその国民人数分で割るっていうことですよね。
そうです。
で今回高野さんがおっしゃってるのは金額で見たときにそのそこに人口が 何割分ぐらいいるかという話ではなくて、
はい、
金額の幅の中でその中央と、
みんなが一番もらってるのはどの辺なんだっていうことですよね。数字にちょっと表してみたいと思うんですけども、
はい、
大まかに言うとですね、
うんうん、
国民生活基礎調査っていう調査がありましてね、
お
それの2013年のデータ、つまり2012年の1月から末までっていうことになるんですけども、これによると1世帯あたりの平均年収っていうのは548万円だっていうんですね。
ほ
う、当然高額年収で得ていらっしゃる方が平均値上げてるっていうことになりますから、中央値っていう考え方をするとですね、
はい、
だいたい全世帯の中央値は年収432万円ということになるそうです。
はい。
100万以上差があるわけですね。
はい。
だいたいそのぐらいが平均なんじゃないかと、ちょっと言葉のあやがありますけど、これ世帯なんで、何人家族かということにもよるんですけども、で、さっきほど申し上げた絶対的貧困と相対的貧困という言葉の後者の方、はいはい、相対的貧困という言葉を使って見ると、はい、3人家族で世帯年収が先ほどの432万円のちょうど半分、216万円前後以下になった時に日本では貧困扱いされると、
なるほど、
いうことらしいんですよね。でこれもちろん相対的な貧困っていう言葉に該当する所得水準っていうのは家族があるないっていうのも当然ありますよね。
そうですね、
単身者の場合どうなんだっていう話になった時に、これは手取りの年収で120万円前後のことを指すそうです。
あ、単身者で手取りが120万円前後だったら貧困であると
以下ってことですね。
あ、そう、それ以下であればってことですね、はいはい、
言い換えると月収が大体10万円より少ないと、もう貧困者だと、
月収の手取りが10万円以下だと貧困であるという
レッテルを貼られるんですよ。
なるほど、
これって実はパートタイムの労働者と平均月収があるんですけどね、
はい、
同じなんですよ、ということは、みんな貧困じゃんみたいな話になっちゃうんですよ。
もう結構よく聞く話ですよ、それぐらいの金額は、はい、
みんな普通ですよねこれ、
まあ、ちょっとね厳しいっていうか、まあ、大変かなっていうぐらいですよ、
ワーキングプアなんて言葉ありますけど、
うん、
その辺だとこんな感じかなっていう気はしますよね。
しますします、
で自分のことがですね、貧困かどうかって意識できるかどうかっていうことですよね、でそれって人それぞれなんですけども、
はい、
世界的に見た時に日本ってどうなんだっていうことがあると思うんです、
はい、
で当然先進国と中進国と、まあ、それ以外があると思うんですけども、はい、第三世界と、
はい、
相対的な貧困率でいうと一番高いのはアメリカなんですね、
なるほど、
17% ぐらい、
わかりやすいですね、
日本はですね、はい、なんと2番目なんですよ。
おー、素晴らしい
のかな。
いや、まあまあ、あの他の追随を許さないぐらいアメリカにくっついていってるわけですよね、ここでも。
そうです、そうです。15% 超えてるんですよ。ここ
まあ、まさしくっていう感じですね、
国の中で 15% ぐらいの人は、俺は貧しいんだと、
なるほど、
感じてるっていうことなんですよね。
はあ、はあ、はあ、
でこれって一番最初世界の貧困者1ドルに、ごめんなさい、1日2ドル以下の人たちは 17% ぐらいいるっていう話だったじゃないですか、それに結構近いなと、
近いですね、
いう気はしますね。そうするとですね、ちょっと乱暴なんですけども、
はい、
大体どの国でも富裕層と貧困層と、まあ、中間層というんですかね、の割合というのはそんなに変わらないんじゃないかなというのが僕の意識なんですよ。
その割合というのは人口の割合ということですか。
そうですね、で一億総中流って言ったらですね、貧困層いないっていうイメージを作り上げるんですね、
はい、まさしくその通りだと思いますよ。
それで前々回の時に所得倍増計画のお話ちょっとされてたと思うんですけども、
はい、
そういう政策に沿った言葉だなと、
全くその通りだと思いますよ。
ということで、この一億総中流という言葉は言葉が作った大罪があるなと、
大きな罪があると、
はい、いうふうに思ってます、
僕ももうまさしくそう思ってるんですけど、前回というかその71回の時になかなかうまくそれが説明できなかったんで、
はい、
要するに今回そのデータ今あの上げてくださいましたけど、その一億そうなんとかっていうのはいわゆる日本の人口全体を指してるっていう意味合いですよね、全体ね、あのイメージとしてはね。
1970年代ぐらいの人口が1億人だったからっていうことなんですけどね。
そうですね、
はい、
だから一億そうなんとかっていう言葉たくさんありますけど、まあ日本の中での話だよみたいなイメージがすごく強いけれども、タコラさんが、まあその世界中全体見ても、まあ、割合的には大して変わらないんじゃないかと。
そうですね、構造としてって意味なんですけどね。
まあ、国々全部、まあ、いろいろなシステムありますから、
はい、
ね、それは違うと思うんですけど、
そうですね、
日本のじゃあ中間層が特別すごいっていう、なんか、その、前回は前回じゃない、71回の時に申し上げたかどうか覚えてないですけど、はい、社会主義が成功した唯一の国だみたいな評価もどっかであったんですよ、その、
はい、
一億層中流っていう考え方に対して、ね、いわゆる、まあ、言っちゃえば社会主義的な方向性でもあるわけじゃないですか、そう、みんな同じような所得でみんな同じような生活をしてっていうね、
そう、
うん、だけどそれがやっぱりすごくイメージとして膨らまされてるだけであって、その当時もちろん富裕層もいれば貧困層もいて、その格差っていうのは当然のようにあったんだと。だけれどもイメージとして中流の意識がすごく日本の中で蔓延していったというような現状だったんじゃないかということですかね。
おっしゃる通りです、
うんうん、
ですからむしろですね、その当時の現状としては、状況としては、はい、下流層の方が多かったんじゃないかなと思うんですよ。
うん、僕は、うん、あ、その下流層が中流層に、はい、まあ、ある種の憧れ的なものを抱いて無理して中流層のものを買おうとするっていうその、まあ、流れというか、
はい、
うん、まあ、だからこそその三種の神器だったりだとか 3C とかっていう言葉が出てきたりとかっていうような、まあ、段階の世代に対してのアプローチっていうのがあったんじゃないかっていうふうに、まあ、前回お話ししてるんですけれども、
そうなんですよね。ですからこの言葉が
うんうん、
発表されて以来ですね、
はい、
下層の人たちは中流層に引き上げられるっていうことをですね、
はい、
感覚的にされて、
うん、
そこに優越感が植え付けられたわけですね。
そこなんですよね、うんうん、
でそれは逆に中流にあらずんば人にあらずという意識も植え付けたと思うんですよ。
なるほど、
ですのでその辺からですね、お母さんが小さい自分の子供にですね、うん、あら見ちゃいけませんよとかいうこと
にな
ったわけですよ。それとかですね、
うんうん、素晴らしい、うんうん、
勉強しないとあんな風になっちゃいますよとか、
ね、なるほどね。
もっとひどいと、
うん、
ちゃんと宿題しないとお父さんみたいになっちゃいますよって言われちゃうわけですよ。
かわいそうに、うん、
これはひどいなと。
ひどいね、誰のおかげで生きてんだみたいな。
そういう、そうですね、そういう言葉一つ取ってもね、元をたどればこの一億総中流から来てるんじゃないかなって気がするんです
よ。その分その一億総中流のその、いわゆる意識がすごく生活の中に染み込んでってるんですよね、
はい、
うん、
ところが普段僕らはこれを意識することってあんまりないじゃないですか。
ないです、ないですよ、うん、
それはなぜかというとですね、うん、もう心の中に植え付けられてしまってるからなんですよ。
そうですね、もう教育の中に組み込まれてますからね、
そうです、
はい、
そういう教育をされてるなってものすごく思います、うん、
これは僕、例えば、あ、どうぞどうぞ、はい、あ、どうぞどうぞ、例えば
学校で小学校行って、
うん、
起立で着席ってやるわけです、
うん、やりますね。
あんなことやってる学校ないです、海外で、
ないです、うん、よく聞きますね。
どう見ても、
うんうん、
軍隊にしか見えないんですよ。
見えないですね、
うん、ものすごくなんていうんですか、全員一緒的な意識は、
まあ、横に並ぶっていう意識をすごくつけられます
ね。植え付けますよね、
うん、
あれは、
うん、
それで先ほどのお話に戻りますね、
はい、
将来はいい就職先に就きましょうねと、
うん、そうそうそう、まさしく、うん、
でその一つ手前がいい大学に行きましょう、
うん、
いい高校に行きましょう、うん、っていうことになるわけですよ、
うんうん、
でそこにですね、就職先の会社別の差別意識が芽生えたりですね、
うんうん、
学校別の差別意識が芽生えたりっていうことがあるわけです、
うんうんうん、
つまりは所得に対する差別意識っていうのをものすごく生んだんですよ、この一億総中流ってこと
は。なるほどね、うんうん、
金持ちが偉いっていう、そういうことですよね、簡単に言えば、
まあ、簡単に言えばそういうことですね、
うん、ですんでそれはですね、生活とかもっと言えば持ち物にまで波及してしまってると思うんですよね、うんうん、車の宣伝一つ見てもそうなんですけど、
はい、
高級車の車の高級車の宣伝って必ず美女が立ってるじゃないですか、
うん、立ってます、美女が隣に座ってますね、助手席に、うん、います、はい、
でわけのわかんないドレス着てなんか車の横立てたりしますけど、
そうそうそう、
あれは 男の欲しいものの代表のうちの一つなんですって、
うん、なるほど、
うんうん、高級車にこういう美女をはべらすんだろうっていうことを植え付けてるんですよね、
うんうん、それこそステータスだと意識つけられるわけですね。
そうです、
はい、
そうです。で、それよりももう少し安い方の車とかファミリーカーになると全く違うんですよね、
うんうんう
ん、お母さんが出てくるんですよね。
うーん、
お母さんに荷物が出てくるんですよ。こんだけ入る。こういうことがね、いろいろと行われてるんですよね、言葉とかイメージによって。
言っちゃえば当然なんですけどね、売る側の心理としては、まあ、もしくは社会全体の心理としては、まあ、その、まあ、アベノミクスとか言われてますけど、経済っていう観点からすれば、いかに消費を、駆り立たせるかっていうところが、今はすごくピックアップされてるわけじゃないですか。
はい。
うん。やっぱそういうところからすると、まあ、当然のアプローチなんですよ、企業側からすると。
そうですね。
だけど、受け取る側は、じゃあ、どういうつもりでそれを受け取るべきなのかっていうところは非常に問題だと思うんですよね。
そうなんですよね。ですから、うん、結局煽られるだけ煽られて、
うんうん、
最終的には一億総中流という言葉によって、うん、結果としては日本人が日本の中で日本人を差別するっていう価値観を生んでしまったんじゃないかと、
うんうんうん、
いう気がとてもしてます。
そうですね、うんうん、
はい、僕がいるインドネシア見ますとね、
はい、
人口が2億4000万人いて、
うんうん、
半分の1億2000万人は1日2ドル以下の生活をしてるって言われてるんですよ。
なるほど。
ものすごいですよね。 50% ですよ。
すごいことになってますね。
それとその一つ前にいたフィリピンではですね、
はい、
街にスラムっていう言葉がないんですよ。
なるほど。
わかりますかこれ。
逆にだからスラムじゃないところがほぼないっていうことですよね。
そういうことです。あの街全体がスラムなんですよ。、うん、
なるほどね。
じゃあどういうことが起こるかっていうと、う
ん、はい、
代わりにですねスクワッターっていう言葉がよく使われるんですけども、不法居住者っていう意味なんですね。
なるほど。
これ地方から例えばマニラ首都圏にですね働きに来て、
はい、
一攫千金で稼ぐんだっていう人たちが住むところがなくて、
はい、
海沿いだったり川沿いだったり空いてるところに勝手に掘ったて小屋建てちゃう。
ああ、はは、まあ、正規のルートを通らずにってことですね。
そうですそうです、うん。そういう人たちが集まってる地域のことをスクワッターエリアとか言うんですけど、
ほうほうほうほう。
そういう呼び名で差別をしてるわけですよ。
なるほど。
そのスラムの中で。
うんうんうん。
ですからどうしても人間の意識っていうのはそういう上や下へって向かいがちなんですよね。
うん。
で食えないっていう人たちがですね、
はい、
たくさんいるわけです、いらっしゃるわけで、
うんうん、
この現代でもですね、
うんうん、
こんな現代の世の中でも3日食べてないなんていう人に会ったりするわけですよ、そういう国では、
うんうん、
で日本ではですねいくら貧困って言ってもそこまでの貧困ってそういないんじゃないかな
っていう。そういないですよ。だって別にホームレスだろうと炊き出しありますからね。
ありますよね、うん、
はい、
でもらったりとか、
うん、
ですんで日本の中でいくら貧困層って言っても、
うん、
ちょっと他と違うんじゃないかなっ
ていうの
も同時に思うんですよ、
うんうんうん、あそれはその海外いろいろ見てきたタコラさんの視点から見てもそう感じるということですね。
で先ほどの差別意識が出てるっていうことの代表で、
はい、
勝ち組負け組っていう言葉があるわけですよ、
うん、
負け組ってなんだって常に思うんですけど、
うん、
一回負けたら人生終わりなのかっていう話なんですよね。
すごくそのイメージは強いですね、
どうしてもですね勝ち負けとか、はい、一番っていう言葉にものすごく意識がいくわけですよ日本人っていうのは、
うん、
例えば東京で一番ラーメンが美味しい店とか言うわけですよ、
うん、
そこに人が殺到すると、
うん、
一番なんてないじゃないですか味に。
ないないない、う
ん、でもなぜかそこに人が集まるんですよね、うん、
一番安いとかなら分かりますけどね。
分かりますよね、
うんうん。うん、
ですからね、極端な意識づけがすごくされやすいと思うんです。
そうですね。またその、日本人、まあ、日本人だからなのかは分かりませんよ、私はちょっと分かんないですけど、やっぱ特に感じるのはその自分の基準ではなくてその全体の基準をすごく求めがちですよね。
そうなんです
ね、やっぱりだからランキングすごくつけたがるし、うん、その時のナンバーワンに自分が行くことが、行くことで自分の満足感を得たりとかするっていうおかしな、ね、その自分 の, その基準、まあ、やっぱり基準ですね、そこを満たすことができれば自分はよしというようなその基準が果たして本当に自分のためになってるのかどうかっていうのはすごく懐疑的ではありますね。
そうですよね、はい、ですから一億総中流っていう言葉で煽ってきたわけですけども、
はい、
ここへ来てですねだんだん経済がこう悪化してきて、
うん、
みんなの生活状況って怪しくなってきてるわけですよ。
なるほど、
うん、そうするといくらそんなこと言ったってっていうことで、
そうですね、
現実が目の前にこうやってくるわけですよね、
うん、
そうするととても中流なんて思ってられないと、
はい、
と気づいた時にはもう遅いと、
うん、
いうのは何でしたっけ、気がついたら両生類っていうテーマに近いんじゃないかと僕は思ってるんですけど、ですんでね、自殺者とかすごく日本、うん、多かったりするんですよね。
まあほぼ毎年3万人、今3万人切ってるって言いますけど、大体それぐらいですね、はい、
交通事故は2万人以下ですからね、
うん、まあそれでも交通事故で2万人っていうのもなんかすげえなと思いますけど、
1万5、6千人じゃないかと思いますね、
うんうん、
でこれ自殺者数3万人っていうのは、
うん、
アメリカには勝ってます勝ってるっていうのはおかしいんですけど、
そこではナンバーワンになりましたかね。
アメリカの自殺率でいうとその半分ですね。
なるほど、うん、
でアメリカの貧困率確か先ほど 17% って申し上げたと思うんですけど、
はい、
日本は 15% だと、
うん、
そういう近似値があるにもかかわらず、
うん、
自殺者は半分なんですよアメリカはね。
なるほど、
これちょっとおかしくないかって思うんですよ、
うんうんうん、
もちろんそれぞれ皆さんいろんな事情があってその事情を知らなければ、
う
ん、
まあそうですね、
私のような第三者が何言ったって関係ないとは思うんですけども、
うんう
んうん、そのことを見ていくとですね、物質的な貧しさよりも、
はい、
精神的な貧しさの方が日本は進んでしまってる国なんじゃないか、うん、
精神的貧困層がより多くなってしまっていると、
はい、
うんうん、
いう気がします。
うん、またでも
いうのは、はい、
うん、その精神的物質的な貧困もそうですけど、精神的貧困にこそ、はい、その一億総中流っていう意識はすごく影響を及ぼしてるんじゃないかとも思いますね。
そうですそうです、うん、そこから導かれた結果なんじゃないかっていうことなんですね、
うんうんうんうん、
長々と説明させていただきましたけれども、
うんうんうんうん、
じゃあなぜなんだっていうところを少しお話しできればなというふうに、はい、
なるほど、うんうんうんうん、いやまあ途中ねちゃちゃいろいろ入れて申し訳なかったですけど、
いい、
まあでもやっぱりお聞きしていく中で、まあ、タコラさんと、まあ、僕の、まあ、向かう、まあ、方向性というか意識っていうのは、はい、ほぼほぼ同じような感じなのかなというふうに認識したんですけど、
はい、
うんうんうん、そうですね、まあ、少し高良さんのお話にもあったみたいに、僕も前の放送でも話してますけど、
はい、
僕は幼稚園生の頃から小学生の頃までずっと将来は何になりたいですかって言われ続けてきたんですよね、でやっぱり警察官とかねバイク屋さんとかっていう風に言うたび言うたび僕はすごくやっぱり嫌悪感を抱きましたし、なんだこりゃっていう風に思ってたんですよ、
はい、
だけどやっぱりそれってのは必ずその卒業したら就職ってでどの就職先があるかっていうのをもう先にこう植え付けておいて、その就職することが大前提であるっていう社会になっているっていうことがあると思うんですよね。
そうですね、う
ん、でまた勉強しなさいっていう言葉はもちろんその人の選択肢を広げるっていうこともあるのかもしれないですけれども、ほぼほぼやっぱり、まあ、できれば理想系は公務員だと、で公務員になれなかったらじゃあまあこうその高給取りになりなさいっていう、それは何のためにかっていうのはその人がもちろん給料高い方が選択肢が多いっていう考え方もありますけど、やっぱり僕はどうしても親が将来自分を面倒見てもらうための話なんじゃないかって、そこがかなり大きいんじゃないかと思ってしまう部分があるんですよ
なるほどですね、
まあ、それは被害妄想的かも分かんないですけど、やっぱり僕なんかも東京に出てくる時なんかも それまですごく優しかったおばあちゃんとかが、はい、またお前親を捨てるような真似してとかって言われてすごくショックだった覚えがあるんですよ。でまた母親からも、僕の兄なんかは同じく、まあ、東京ではなくて神奈川ですけど、神奈川に18になって出て行ってできちゃった結婚するんですね、で孫ができたはいいけど、その、神奈川のそのまあ、奥さんの方の実家の近くに家を構えちゃったんで、孫の顔も見れないっていうのが自分親俺の親の、あの状態だったんですよね、だから、ね、いいかダンと、ね、お兄ちゃんみたいにあのなことにはなるなよって、あの結婚するんだったら必ず一回戻ってからしなさいみたいなことを言われるわけですよ。バカかって、俺ダンのために生きてんのかって思うわけですよ。
なるほどなるほど、その子なんですよね、結局先ほどのお話でいいとこに就職しなさい、何になりたいか決めておきなさいって話になるんですけど、そこの先にはあなたがやりたいことを見つけなさいっていうテーマがあるはずなんですよ。
本来であればそうなんです、
でそれを見失ってるからそれが出ないんですよね。
そこですね、
ですんで、幼稚園の時に大人になったら何がしたいと思うって聞く先生ってあんまりいないんですよね。
そう、何になりたいですからね、言ってんのはね、
そうなんですよ。僕はどうだろうな、その同じ質問されて困ったっていう記憶がすごくあって、その時にまだ分かりませんって言った覚えがあるんですよ。
大正解だと思いますよ。
そしたらですね、何かあるでしょって言われて、なんか適当なこと答えさせられて嫌だった覚えがありますね。
だからそこで答えられないと問題児なんですよ。
そうなんですよ、
で自分がどうなりたいかイメージできない子供だとか、やりたいことがない無気力な子供だみたいな感じでレッテルを貼られるんですけど、
そうなんです、
僕から言わせてもらえれば、そこでなんとかって答えちゃうやつは思考力のない子供なんですよね。
そうですね、
自分のやそれこそ自分のやりたいことないイメージでしかね、選択してないですよ、
大学なんてやること分かんないやつが行くとこなんですよ。
まさしくそうだと思う。
分かんないからそこに行って、いろんなことをあれもこれもちょっと感じさせられて、
選択肢をね、広げてっていう、
まあ、これだったらマシだから、まあやってみるかみたいなことをぬるくやってる連中の場所なんですね。
でもまあ中にはね、もちろん、あ、自分はこれだって決めて、それのなんかすごくね、専門的な大学に行って、で、勉強するっていう人も中にはいるでしょうけど、
います。いますよ。
一般的なその大学のイメージとしては、やっぱり結局、その大学生って遊ぶっていうイメージがすごく強いのも、やっぱそういう部分にあると思うんですよね。
ですからね、多すぎるんですよね、大学とか。
ああ、実際そうだと思いますよ。数が多いですよね。
現状それにはですね、みんな行かなきゃいけないって意識づけがあるからそうなっちゃうんですよね。
それはやっぱり引いてはというか、まさしくダイレクトに一億層中流
の、そうなんですよ、
その考え方が大学っていうものの重要性を醸し出してるっていうところではありますね。
そんなの当たり前でしょっていう、その当たり前に中流っていう意識が絶対あるんですよね。
そうですね、
くだらないなと、
本当に、まあ、仮にじゃあ、仮にですよ、僕らがその自分のね、やりたいことをやりたくないっていう意識、本来僕らが持たないといけない意識とはまた別で、そこを無視したとして、じゃあこの社会の中でどれぐらいの地位をね、稼げるか、どれぐらいのね、お金を稼げるかっていうのを大前提とするのであったとしても、まあ、その71回で僕が言ったように、その、やっぱり団塊の世代の影響力って相当大きいと僕は思っていて、団塊の世代だったら確かに、彼らが働きやすい現場、が整っていたし、終身雇用っていうものが考え方がすごく一般的だったからこそ、大学っていうものに行ってそこ一本で、でいかに最初の一発目で大きい企業に入れるかっていうのが大事だったと思うんですよね。
そうですね、
だけどやっぱりそうではなくなってきた、その派遣社員っていう考え方も大きく変わってきていて、ましてや、その日本の大企業がグローバル展開できない世界になってしまっていた、その日本の中の市場だけで成熟しきっていた状態で、あぐらかいてたんで、海外のその企業に簡単にさらわれていってしまっている状態で、終身雇用っていうシステムが崩れていった時に、僕らは大学第一主義みたいなところのイメージを持ちつつも、大学出たってどうしようもないっていう現状にぶつかってるわけですよね。
なるほど、
だから、
そうですね、
そういう部分で今の貧困、要するに就職高望みしているからこそ就職できないという部分も少なからずあると思うんですよ。自分はこの大学出たのに、 そんな、こんな就職先はダメだって思っちゃってるからこそ、就職活動をいくらしても、はい、就職できない。うちなんか、はい、ちっちゃい会社ですけど、人手が足りなくて足りなくてしょうがないんですよ。そんなところいっぱいあるはずなんですよ。
そうですね。
うん。だから、
不思議ですよね。
そう、本当そうなんです。まあ、介護っていうイメージは悪いかもしれないけれども、はい、みんなすごく高望みしている部分が、まあ、往々にしてあって、やっぱそれは精神的なその貧困っていう部分で、変なプライドを持ってね、自分は中流もしくは中流以上の人間なんだ、だってこの大学出てこれだけの学費払ってるんだと、
うん、
じゃあそれに見合うような就職先じゃないと意味がないじゃないかって思ってしまっている分、自分の就職先を狭めていて、就職活動に、範囲を狭めてしまっているから就職できない。じゃあフリーターになろう。フリーターになっていると10年とか簡単に進んじゃって30いくつっていう年齢になっちゃうんですよね。そうなるとどこだって、うちもそんなね、何も経験してない30歳なんて雇いたくないですよ。まっさらな状態の人を雇った方がもちろんうちとしても教育のしがいがありますから、そういうやっぱり考え方からすると、あの段階の世代がボコッと今どんどん定年になっていこうとしている段階で、
はい、
その イメージだけを植え付けられた僕らは全くギャップのあるその社会活動を進めていってしまってるんですよね。
その通りですね、
うん、だから親の世代はもし段階もしくはその下の世代、第二次のベビーブームとかありましたから、その世代の人たちの感覚で教育をして、はい、じゃあ僕ら子供そのじゃあ実際にその就職活動したっていう人間たちは全然その彼らの教え込まれたようにやったけど、この方程式使えないじゃないかみたいなところで不適されてるんですよ。でさらに言えば、お前らはゆとりだなんていう風にその言われて、その拗ねちゃってるんですね、簡単に言うと。
そうですね、
で働けないのはだって俺たちのせいだけじゃないもんって言っちゃって、じゃあ引きこもりだとかニートだとかっていう風に呼ばれるような人たちも、まあ、前から少なからずいたとしてもかなり表に出てくるような状態になって、しかも逆に市民権さえも得ようとしている、インターネットの、が広がってきたことによって、でそういうインターネット その書き込みなんかでも逆に、ツイッターのなんか画像ばらまかれる事件とかありましたけど、それによって店舗が閉店になっちゃうとかっていうよくわからない矛盾した、就職先本当になくなっていっちゃってるっていうようなわけのわからない状態になってるのは、大きな要素としてはそのギャップっていうのは非常にあって、それは本当におっしゃるような一億層中流意識っていうものが後々のその処理、そのこの段階の世代にはこれは通用するけれども、その後じゃあどうするのかっていうところの処理まで考えられてなかったっていうところは大いにあると思いますね。
そうです、状況がだいぶ日本は変わってしまったんですよ、
ガラッと変わりましたからね。
1945年というとちょうど戦後ですけれども、その時の人口というのは7500万人だったと言われてます、うんうん、そこから1億2000ごめんなさい、1億2000万超えになるまで5000万人の人が増えていったと、
はい、
その拡大する膨張する市場にめがけて、
はい、
人は働いてくればよかったんですね、日本というのは、
うん、
だから市場があるんでいくらでも中にこもって、
う
ん、どんどんやっていけばよかったんですよ。
まず需要がどんどん増えていくっていう大前提があったわけですよね。
そうです。
それに対していかに供給を、出すかと。でしかも一億総中流っていう意識を敷くことによって、みんな同じものを求めるっていう土台を作ってしまえば大量生産が可能になってくるわけですね。
そうですね。
で大量生産によってダーッと大きくなったパナソニックとかソニーだとかそういった感じのやつらはあぐらをかくことになるわけなんですけど、そのグローバルな形になってくると多様性を求められて、それぞれのサービスを求められてくるとなると、それには対応できなかったって。
そうなんですよ、うん、引きなりですけど韓国企業の方が海外にはどんどん出ていってるんですね。なぜかというとですね、ですね、日本の製品って贅沢すぎて余計な機能がたくさんついてるんですよ。
だから高いんですよね。
高いんですよね。ですから売れないんですよ。ですんで、うん、今日本はどんどん人口が減少するっていう側に回っているんで、
はい、
市場の拡大というのはもう見込めないわけですね。
そうですね。
そうなった時に今までの歪みが出てきちゃったっていうことなんですよ。
そうそうそうそうそうそう。まさしく。で、僕が、最近経済関係の会をやってる中でよく言っているその消費の罠だとか、そのサービス業的経済政策っていう会の中でもよく言ってるんですけど、結局消費を駆り立てることで成長する経済成長なんて意味がなくて、むしろ僕らの首を絞めるもんだと僕は思ってるんですね。
そうですね、要するに伸び続けないとしたらそうなんですよね、
うん、だからそうそうそう、高度経済成長の時期はいいんですよ。だって需要が伸びてるんだから。
そうですね、
需要がほぼ自然的に伸びていってるんですよ。あれはだって人数が増えた、人数が増えたらその分物が必要って、物が必要だから土地が必要だからとかっていう、まず必要という大前提があって、それにじゃあ供給する形で商品だったりいろんなものが開発されて、じゃあまず洗濯機とかエアコンとかテレビとかがない状態のところにそれがあるっていう状態が持ってこさせられたその経済成長だったんで、じゃあ今の僕らはあるものをどう買い替えるかとか、どう付加価値をつけるかっていう状態で、別に買わなくてもいいものを買わないといけないっていう現状になってるんですよね。
そうですね、
まあ、もちろん高度経済成長だからといって必ずテレビが必要だったかというとそうじゃなくて、憧れの念というのは非常に強かったわけですけれども、だけど僕らは今の状態でも十分全然問題なく暮らしていけるんだけど、どうしてもやっぱり iPhone とかすごくどんどんどんどん新しくなっていくんで、
はい、
前のが全然使えるのにやっぱ欲しくなっちゃうんですよね、そういう状態で消費を煽っていったとしても、僕らのその元々持ってるその需要っていうものが、本来の需要っていうものが増えてってるわけじゃないので、
そうですね、
うん、
ですから結局エゴなんですよ、
まあ、そうですね、
うん、もうね、うん、日本人は調子に乗りすぎなんですよ
まあ、アメリカの後を追いすぎてる感じがすごくありますね。
介護の現場でいうと、先ほどちょっとお話出ましたけども、
はい、
フィリピン人とインドネシア人ってたくさん来てるじゃないですか。
来てる、
ケアギバーって言われますけど、はい、一生懸命来て働きながら勉強して、うん、3年間の期間の中で資格を得て、
うん、
居住権ですかね、
はい、
を得ようとして頑張ってるじゃないですか。
もう必死ですよ彼ら。
必死ですよね、ものすごい頑張ってますよね。
実際うちでもマレーシアとインドネシアの留学生を雇ってましたから、
はい、言葉も覚えなきゃいけませんし、ね、
日本語ペラペラですよ彼ら。
だってテスト日本語でやるんですもんね。
そう、本当にすごい、うん、
それはすごく尊敬してます、うん、素晴らしいなと思うんですけど、
うんうんうん、
だけども一方ではなぜそこに日本人が入らないんだっていう意識がすごくあるんですよ。
まさしくそれも生きるパワーが違うんですよ。
違いますね、だからブラブラしてパンツ一丁で家から出ないでゲームばっかりやってるやつらいるじゃないですか。
まあいますね、うん、
そっちに来いよってものすごく思いますね。
だからそこはもう本当に負の遺産なんですよね。その一億総中流っていうものが生んだ負の遺産で、もう彼らはむしろ今高度経済成長ですから、
はい、
その東南アジアの方々っていうのは、はい、もういかにしてその食らいついてやろうかっていうところがすごくパワーがあるんでね。
そうですね、
うん、もう日本なんて本当日本人なんて使えない人間ばっかりだなって僕はまあ思うんですけど、でも本来はそうじゃないはずなんですよ。その僕の感じる日本人の感覚っていうのがね、
3C っていう言葉が出ましたよね。
はいはいはい、はい、
しばらくしてから 3K っていう言葉が出たわけですよ。
そうですね、出ましたもう介護の世界なんかまさにそうですね、よく言われます。
そんなものはもうやりたくないって言い出しちゃったんですよね、うん、日本人が、
うん、なんか汚いときついと給料低いでしたっけ、
なんでしたかね、でした
か
ね、
なんかそんな 3K、 要するに悪条件の就職先という意味での 3K ですね。
もうやってられないと、そんなものは、うん、だから海外から人呼んできてやらしちゃおうっていうことなんですよね。
そうですね、
バカにしてると思いますね。ちょっと
バカにしてますよ本当に、うん、まあ、本当海外からのそれこそ留学生たちがじゃあ来て資格取らせようみたいな、政府ではそういう運動っていうかそういう、ね、方向性に持ってってるっていうのも、まあ、よくわかんねえなって、まあ、別に来ちゃダメとは言わないですけど、うん、言わないです、
言わないですね、
うん、ダメだとは言わないけど、もっと先にやることたくさんあるじゃないかってやっ
ぱ思いますね
思いますよね、うん、いかに今眠ってる日本の人材をちゃんと育て上げるかっていう本当の意味での教育っていうのがね大事になってくるはずなんですけどね。
日本人もこう襟好みしすぎですよね。そんな仕事やってられないとか言って、で仕事見つからないっていうわけですよ。
うんうん、
見つからないんじゃなくて見つけようとしてないですよね。
やらないだけだからね。だから、ね、その仕事が見つからなくても生きていけるっていう選択肢がまだそこにあるからこそ、見つけないっていう、やらないっていう選べてるわけです彼らは。
そうなんですよね、
うん、まあ、だからそれはまあ親のやっぱり 作った環境っていうのはすごく大きいと思うんですけど、まあ親はもう親だって多分その人の視点から個人の視点からしてみれば精一杯生きてきて子供のことを思ってやったつもりなのかもしれないですけど、それぐらい僕らの意識の中にそういったまあある種洗脳的なものが染み込んでいるっていう状況なんだろうなってやっぱり僕は思いますね。
団塊の世代が今高齢化してますんでね、お金持ってるわけですよ、
はい、持ってますよ彼らは本当に
持ってますね、
うん、だから逆なんかよく最近本当にオレオレ詐欺だとか母さん助けて詐欺だとか言われていて、年々金額が大きくなってってますみたいなことをニュースで本当に毎日のように聞くんですけど、逆にあれなんか経済回してんじゃないかなって思うぐらい強固なね彼らの財布の紐を緩めて、まあどこに流れていってるか知らないですけど、けどある種そこのお金をドバッとね引き出している、まあそういう面も評価できる面もあるんじゃないのって一瞬思っちゃうぐらいですよ。
一瞬ね、犯罪は良くないんですけど、
犯罪は良くないですよもちろん、やり方は良、まあ、くないですけど、
そのお金をですね政府は結構狙ってるんですよね、
う
ん、ですから最終的にはそれはもう没収されていくことになりますんで、うん、まあ、今攻め殺人してる人たちは、
うんうん、
もう何十年かするとそんなことできなくなりますよ。
いやでももう見えてるでしょ、だって
もう見えてますね、
うん、ま、もう相続税って皆さんねよくよく調べてみてくださいよ。僕多分相続税のことについてまたいつかやりたいと思ってるんですけど、もう人生かけて得てきたその財産っていうものは自分の財産じゃないんだってことがよくわかりますよ。
そうですね、
うん、土地なんかもそうだし、もう自分のものっていうものがないんだっていう前提立たないと、なんかなんか車買ったりとか家買ったりとかしたらマイホームとか夢のマイホームとかっていう風に言いますけど、もうそういう次元じゃないって、それに買って終わりじゃなくてそこから金はかかるし、壊すにしても誰かに渡すにしても金はかかる、
うん、
もう金って一体何なのかって、その人の時間と労力と寿命を削って得たものなんですよ。果たしてじゃあそれお金っていうものが一体どういう存在なのかっていうのをもう一度ね考える必要があると思います本当に、う
ん、そうですね、まあ、契約の面と努力の対価っていう面と2つありますからね、
うんうんうん、
どうしてもその、
まあ、努力したからその分大きな金が得られるかという話じゃまた全然違いますからね。
どうしても拮抗してしまうテーマなんですよね、うん、そこは、うんうんうん、
まあ、そこもまた含めてね、まあ、みんなが何か物を買って、特に金額の大きいものだと物をそれを買った時に自分のものだって思いたくなる気持ちはよくよくわかるけれども、いろんな税制度とか見てみた時に本当に自分のものかっていうとそうじゃない、ただそれを借りている状態っていうのがあるんじゃないかなって思ってる部分があるので、まあ、土地だったり家とかもそうですね。
そうですね、ですから今相続税が払えないんで、
うんうん、
生前相続をするわけですよ。つまり死ぬ前にもう相続税の支払いをしてしまおうということで、うん、土地持ちの人たちっていうのは生きてるうちに一部土地を売ってしまって、そこをマンションにしたり家にしたりして売却するわけですね、
うんうん、
でそれで得たお金で支払いを済ませるわけですよ、
うんうん、
ですから家が建つ時っていうのは相続を考えた時なんですよ。
そう、まさしくその通り、まさしくそうなんですよ。しかも僕は本当にいろんな不動産屋さんともいろいろ話していろんなところを見てきての、はい、僕の感覚、実際日本全体の現状かどうか分かりませんけど、僕の感覚で言うとものすごく空き部屋が多いんですよ今。
多い
ですね、全然入んないんですよ。
入んないですね。
なのにどんどん建つんですよ、
う
ん、
そうですね、
すごいですよ。多分建てた人みんな後悔してると思う。
うん、
その家賃収入なんて思った通りには絶対入んないから。
うん、
まあ、またそれもね、じゃあ建てるときにはもちろん費用はかかるんで、じゃあその建築の側の人の方にお金が巡ったりするっていう意味では、まあ少しは経済循環させてるっていうことなのかも分かんないけど、僕らは循環させるために生きてるのかって話ですよね。
そうですね、その建てるのも投資目的で建ててる場合も多くて、売り先が決まってるから建てるっていうのもあってですね、1回目は売れるんですけど転売になった時に売れないという話になるんですね。ですからまさにドバイなんかそうで、あそこ今ガラガラなんですよ
もう熱が冷めちゃったんですね、
う
ん、
もう熱冷めちゃって、で実際それ建てた人たちっていうのはインド人で、連れてこられたインド人で1ヶ月3万円でビル建てたわけですよ。
なるほどね。
なんちゃらっていう世界一のビルもインド人が建てたと ですからインド人の人たちはあの国は俺たちが作ったって言いますよ、
うんうん、
でインドの中で同じことをやりたいと思ってるんですよね。
はい、
まあまあちょっと横にそれましたけど、
うん、まあまあまたそういうテーマでもお話できればと思いますけど、
まあ、つまり何が言いたいかっていうとですね、
はい、
つまらないことで死ぬなって言いたいんですよ。
うんうん、うん、
ですんでもしもう本当に悩んでしまってもうどうしようもないと、うん、もう死ぬって決めたらその前に一回海外見てほしいなって思います、
うん、死ぬ気で海外行けばいいんじゃないですか。
そうですね、
うん、
でどんな人がどんな生活してるのかっていうのを見てほしいなと思うんですよね、
うんうん、
そうすると自分の価値観だけじゃないところが見えると思います、きっと。
うん、本当そうだと思います。で、タコラさんもね、ご自身の放送とかでもよく言われてることではあると思うんですけど、はい、観光ももちろん別にいいんですけど、
はい、
まあ、別に世界遺産を安全にというか日本語ができるそのツアーガイドさん連れて見に行ったってそれは意味がないと僕は思うんですよね、今の話の延長線で言うとね、
うんうんうん、まあそうですね、
うん、だから結局海外に行けって、まあ、僕ら今言いましたけど、海外に行くというよりは人に会いに行くというか、はい、こうなんていうかその現象を体験しに行くというか、別に多分同じようなことって日本国内でも体験できるはずなんですけど、
そうですね、
うん、だけど僕らはそれをあえてシャットアウトしたより安全でより安心でより高みの見物ができるような旅行っていうのを今まで望んできている傾向があるので、まあ、そこに価値を見出してお金を払ってるっていう部分も十分にあるとは思うんですけど、
そうですね、
うん、そのじゃあ現地に行って安全で安心でその日本語が通じてそのいいピラミッドを遠目から見て満足っていう旅行、海外旅行をしろって言ってんじゃなくって、
そう違いますね、それはそれで楽しいんですけど、う
ん
う
ん、もちろんそれが目的が、目的がそれだったら全然いいんですけど、僕らが今
安全とかいらないんですよ、うん、だって死ぬんでしょ。
そうそうそう、だから死ぬ気でね、
どこだって行けるでしょっていう話なんですよ、うんうん、
そうそうそうそう、だけどもし今ね日本でくだらない理由で死にたいと思っている人はですよ、
はい、
海外にそのままの状態で仮に行ったとしたら安心安全のルートを選ぼうとするはずなんですよ、今の感覚で死のうと思ってる、
ね、
いや、うん、だからだってそうじゃないと日本で絶望なんかしないですよ。
なるほど、
うん、日本で絶望本当の意味で絶望をする人たちっていうのは、
うん、
もっともっと日本の、
ね、
うん、日本のもっと僕らが言うところの海外でできるような体験を日本の中でも見つけてるはずなので、
そうですね、
うん、なのでそういう感覚で外に出られても意味がないと、
うん
うん、まあ、かくいう僕はマレーシアにいた時はほとんどホテルの中にいましたけどね。外に、
それ目的が違ったんじゃないですか。
まあ目的がね、まあ仕事が目的だったんで、はい、いや、まあ別にそれはいいんですけど、
仕事しに行ってそのいろんなもの見に行ってちゃダメですよ。
そうなんですけど、なんかもう、はい、もうまあ話全然すれちゃうんですけど、僕外に出たらもうなんだ
いろんなこと起こっちゃうんじゃないかと、
いや紫外線で肌がやられちゃって、ブツブツがものすごいできちゃって、外に出れないってなっちゃったんですよ、はい、もう窓際に立つだけでも体中が痒くなっちゃうっていう、一時期そういう時期になっちゃって、もうなんかもったいないなって思いながらホテルの中で、
うん、
部屋掃除して掃除しに来てくれるハウスキーピングのお兄さんにチップ払うぐらいの生活でしたから、一週間ぐらいね、もったいないと思いながら、
まあ、そこは本当にすごく日差し強いですからね、
うん、本当にびっくりしますからね皆さんね、
結局それさえも違うってこと
ですよね。そうそうそうそう、本当にね、本当に僕今地球を移動したんだっていう感覚はやっぱりありましたよ、
うん、
うん、その日差しの強さを肌でじりじりっていうビリビリと感じると、
痛いっていう感じですね、
本当本当本当、今まで肌のなんかトラブルなんて一回もなかったのに、まさか自分が強いと思ってた自分がブツブツできて痒いんですなんて言ってるっていう、うわーって思いましたからね。
そうですよね。
やっぱその一個取ってもどれだけそこで自分がね、まあ、感動できるかというか、そこを敏感に捉えることができるか、ただ単純に痒くって外んでらなくて、うん、すげえ不満な旅行でしたっていう風に感じるのか、
うん、
それでやっぱり地球移動、ここはやっぱり日本ではないところなんだっていうのを実感できるのかどうかっていうのは、やっぱりその人の感覚次第っていうのは大いにあると思うんで、
大きいですね。ですから、うん、日本人である自分は日本にいるから日本人なんですよ、
うん、
だから一回出てみて、
うん、
そうすれば日本の良さも悪さも分かりますから。
そうですね、
ええ、
まさしく、うん、まあその時に多分いろんなね辛い経験とかするでしょうけど、
うん、うん、するでしょうね。
うん、まあまあでもそれはやっぱり本当に、まあ、必要なもんだとは僕は思いますんでね。まあ、うん、みんなに。あの周りの自分以外のことに不満に思いながらバカみたいな人生を送って死んで死ぬっていうのが別にそれでいいっていうんだったら別にそれで選んでくれればいいんですけど、
はい、
うん、それで文句言うなって僕は言いたいですね。
そういうことですね、
うん、文句言うなって、もうだ多分僕は日本人に対してじゃなくて全人類というか全部の存在に対して文句言うなって言いたいんですよずっと、うん、はい、バカかって僕は思ってるんですよね。文句を自分、のやりたいことをやれないことに対して自分以外のところにその原因を求めたって何の意味もないじゃないですか。
うん、
だからまあ文句言う
な、まあ、運命もあるんですけどね。その生まれた星っていうのもありますから、
うん、うん、まあ環境、うん、でもその中結局その僕らが比較対象するものって自分の環境でしかないじゃないですか。そのじゃ、
うん、だから、うんうんうん、それは日本人限定な話だと思うんですよ。
あ、まあで僕はねその領域の広さっていうのはもちろんあると思うんですけど、環境領域のね、うん、見えてる世界の広さっていうのは、うん、日本人はものすごく狭いと思うんですけど、
はい、
うん、だけど結局見えてる世界の中でじゃあ自分がどう生きていくかっていうところと、また見えてる世界に限りがあるんだったらその外の世界がどっか必ずあるはずだっていうのは簡単に推測できる話だと僕は思っているんですね。
それはね教育の賜物ですよ。でも
どういうことですか。
そういうふうに思える社会だからそう思えるんですよ。
ああ
例えば、
ああ、
うん、
うん、
ものすごくね卑怯な例で申し訳ないんですけども、売春宿に生まれる子供っているわけですよ、
うんうん、それは、うん、そうだと思います。
そうなるとね、うん、もう何も気づかない、
うん、その
世界に進まなきゃいけないわけ
です、ね、狭い視野の世界の中での基準でしか、うん、生きていけないっていうのはそれはもうよくわかります。だからそこはあのまさしくその今おっしゃったその教育の賜物というのはまさしくそうだと思います、だけど
日本人はね、うんうんうん、幸せなんですよ結局。
まあまあ
だから同じなんですけど、うん、文句言うなって僕
は
思います。
まあ、特に日本人はですよ、
はいはい、
うん、
そうです。
逆に言えば本当にそれ、まあ、僕が別に特別とは言わないですけど、それに気づける環境なんですよ本当は。
そうなんですよね、
うん、本当は視野を広くしようとする意思さえあればいくらでも視野は広げられる日本なんですよ。だから
もったいないっていうのは気づかなければもったいないんですよ。
そうそうそうそう、僕らはただ単に自分の意思で内側へ入ってるだけで、日本人は、うん、そのさっき言ってたその売春宿でしか働けないその少女はいっぱいいると思いますし、その子たちは物理的に不可能な状態があると思うんですよ、その視野を広げることがね。
そうなんですよ、
うん、それよくわかる。もう本当最後にちょっとだけそこのところ話しますけど、はい、これは聞いた話なんで本当かどうかもわかんないですけどね、
はい、
そのゴミダメで生活しているね一家のその、はい、5歳ぐらいの少女がそのゴミを拾って、はい、昼間はゴミを拾って夜は体を売ってるっていう女の子にインタビューした男の人の話を聞いたんですけど、はい、でその人は、まあ、その単位がやっぱりそこの子供たちはエイズにかかるんですって、
うん
うん、まあ当然だろうと、まあ、不特定多数の人に対して、まあ、体を売ってるわけだし、
うん、
しかも、まあ、当然その、そのエイズにかからないような処理っていうのはしてないはずだろうと、
うん
ね、で子供たちに聞いたんですって。なんでエイズになるとかって分かってるのに体を売るのかって、まあ、すごいナンセンスな質問だとは思うんですけど、うんね、はい、でもやっぱりそうしないと自分の、ね、家族が生きていけないし自分も食べられないからっていう、まあ、当然の答えが返ってくるわけなんですけど、
うん、
やっぱりそれを聞いた時にその物理的に不可能な世界がそこにあるっていうのはよく分かります。
そうですね、
うん、じゃあ、うん、そのそういうじゃあもうすごく僕はねうん、だからそれをかわいそうと思えても思わないですし、じゃあ、うん、だから僕らが優位に立ってると思えても思えじゃなくて、
うん、
そういう彼らの日々毎日それこそ1ドル以下で生活しているその労働力があるからこそ今僕らの簡単安いお金でその食料が買えるとかっていうマックがこんなに安いのとかも全部そこの相対的に言えばそこの労働力がぐーっと集約してきて僕らの今の生活の中に至ってるっていうところのイメージをするんですね僕は。
何かの犠牲の上に成り立ってるっていうことですね。
そうそうそうそうそう、 だからこそ今僕らはこの生活ができているっていう、まあ、だからありがたいとか思えっていうことではなくて、
うん、
その状況を感じた時にもっともっと選択肢は広がるはずだろうと、もっともっと、
ね、うん、
広い世界が見えてくるはずで、うん、今の自分に絶望なんかするはずないって思うんですよね、うん、
まあいろいろ見て知っていただいた方がいいかなと思いますね。まあまあ、
今のもね、僕の話聞いたから多分心に響いたなんていう人も少ないでしょうから。う
ん、いや、わからないですよ。
それ、うん、それリアリティを持って感じないと意味ないですからね。頭で分かって。
僕が今まで見た中で壮絶だったのは、
はい、
港のですね、コンテナヤード。
うん、コンテナヤードって。
大きい。コンテナ。コンテナをこう上げた下の部分に、
うんうん、
一家が住んでて鍋で料理してたっていう光景
すごいな。もう何鍋なんですかそれは
雨に濡れないからって言ったんですけど、
うん、
それとですね、道端で子供産んでるおばさん見た時、
さすがだな、
すごくないですか。
すごい、
道端で子供産んでるんですよでもう一つはですね、
うん、
ギャング抗争が始まって目の前です
ごい、
ね、僕の友達が撃たれたんですよ。
うわ、
でお腹 のところを弾が貫通して、
あ、貫通したんですね、
はい、で医者連れていくぞって言った時に、
うんうん、
その彼女がですね、その彼氏のお腹のところに指をぐさって突っ込んで、うん、止血はできたって言った時にですねすげえと思いましたよ
いや、その彼女いい女ですね。
いい女ですよ。
うん、いや、それができる女はすごくいい女ですね。
はい、
素晴らしい。
なんか、うん、なんていうんですかね、その子じゃあ学があるかとか、
うんうんうん、
上品な振る舞いができるかとか言ったら全くできないし、ないんですけど、
うんうんうんう
ん、なんか人間的な強さを見ましたね。こいつすごいっていう、
うん、
まあ、その場面自体が異常ですけどね、
うんうんうん、でもやっぱりそこでやっぱ動けなくなると思うんですよ普通はね、
そうなんですよ、
うん、病院連れていくことも多分難しい状態になっちゃうんじゃないかと思います、ね、
それをね僕も感じて、
うん、
よくあんなことできるねって言ったんですよ後で、
うんうんうん、
そしたらなんて言ったと思います、いつものことだからって言ったんですよ
なるほどね、
そういう世界がねこの世の中にあるわけ、いまだに奴隷もいますし、
うんうんうん、当然、
ね、海賊だって今だって出ますし、
うん、
戦争だってやってるわけですよ、
うん、で物乞いなんかあれですからね、よりかわいそうに見せるために自分の子供の腕とか切り落としますからね。
あ、そんなのもいますしね、うん、僕はアメリカで会った物乞いはすごいやつがいて、
ほう、
ものすごくファンキーなやつで、
ほう、
黒人であのラップの格好してるんですよ。
ほうほうほう。
それで僕の前に突然駐車場でパッて出てきて、
はい、
まあ、英語で言ってるんですけど、
はい、
Hey! 俺は物乞いだぜ、イエー、お腹空いてるぜ、Hey! って言うんですよ
そいつ幸せですね
で手差し出してきましたけど1ドルくらい上げてきましたけど
あ、いやでも今回は、まあ、そろそろお時間なんでね、
はい、
あの締めたいと思いますけど、まあ、最終的にタコラさんが言いたかったら、その、まあ、海外に出ていろんなことを感じてみなさいと、うん、いうところだとは思うんですけれども、やっぱり端々かなり、まあ、話が逸脱しそうになったもっと別のテーマで、まあ、つながるんですけどね、全部これに、はい、つながるけど別のテーマでもっとここがここがっていうところがあったと思うんで、まあ、タコラさんさえ良ければまた、はい、お話できればなと。ああ、はい、もうありがたいです、はい、またね、まあ、可能であればまたタコラさんも一時帰国とかされた時にね、
そうですね、
お会いして、はい、お話できたらまたすごくいいお話ができるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、ありがとうございます、はい、
なんか最後言っておきたいことないですか。
今日は楽しかったです
よかったよかったよかったよかった、楽しんでいただいて、はい、タコラさん、ギシアンっていうね、はい、ポッドキャストネットラジオやってらっしゃるんで、
私は本当にくだらないお遊びですけどね
いやいやでもあれじゃないですか、最近そうでもない、まあ、最近というか真面目な回もたくさんあるでしょ
う、うん、まあ不真面目な回もたくさんあります、
はいまあ、いいバランスを保ってるっていうところで、
はいはい、
まあ、ぜひぜひね、そちらの方も皆さんに、チェックしていただければと思います、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、では今日はですね、まあ、一億総中流っていうところと、まあ、それに付随するようなことを語らさせていただきました、はい、それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。